少し先ほどの案内の続きのようですけれども、もし日本経済新聞を取っていらっしゃる方があるとすると、社会面のところにご家庭を提供して、福島からの方々を受け入れていらっしゃるという写真入りの記事がございました。その写真に載っている人はインマヌエルの彦根教会のメンバーの方です。どうぞご覧くださって、何かの私たちのヒントにさせていただければと思います。さて御言葉に移ります。ネヘミヤ記の第4章です。で、前回は3章を学びました。3章というのは名前がずらずらずらっと出てまいりまして、あんまり恵まれないように思うのですけれども、しかし今小林兄弟が語ってくださったように、この工事のために、エルサレムの住民、そして周りの人たちが心を合わせて良いスピリットで協力したことをお話をいたしました。ちょっと図を見ていただけると、その辺のことを思い出していただけると思います。いちいちどこの門何の門ということをトレースしませんけれども、ともかくみんながそれぞれの部署においてベストを尽くしたという記事であります。で、今日はそれを妨害しようとする人たち、それに対する対処ということを4章から学びます。で、ここで4章のサヌバラテという人が出てまいります。もう何回も続けて、このネヘミヤ記を共に学んでおられる方は繰り返しになりますけれども、少し繰り返しを恐れずに説明させてください。この男はサマリア州の総督です。サマリア州というのはエルサレムを中心としたユダヤ州の北にあります。昔アッシリアがイスラエルを滅ぼして多くの人たちを捕囚で連れて行った後に、よその国の人たちを連れてきてごちゃ混ぜにしてしまった、そういう、いわば混血民族です。それがサマリア人です。それの頭ですね。ですからこの混血のサマリア人と南のユダヤ人というのは似ていますけども違う、そこでものすごい敵対心があるんですね。もう全然違う人だと、あ、違う人だと思って、許せるんですけどね。もうしかしなんとなく似てるけど違うっていうのはちょっと微妙なというか難しい関係がありまして、それがずっと新約聖書の時代のサマリア人とユダヤ人とは行き来をしなかった、口も聞かなかったというぐらいの状況が続いているわけです。そのサマリア人ですよ。それの大将がサヌバラテという男です。で、彼は個人的なことだけではなくて、もうイスラエル人が次のアッシリアの次のバビロンという大きな国に連れて行かれてしまった、その空白を彼らは全部埋めて自分たちがこの辺一帯を治めているという意識を持っていましたから、そのユダヤ人たちが帰ってきてもう一度復興しようとした時には非常にそのことに対する怒りと反発を感じた。これはある意味では仕方がないことかもしれませんけれども、彼は一生懸命に反対しようと思ったんですけれども、残念なことに帰ってきたその大将のネヘミヤという男がペルシャの王様アルタシャスタからお墨付きをもらっていた。この男を助けてあげてください、この男を守ってくださいという、そのはっきりとしたお墨付きを持ってますから、表立ってやっつけることはできないとなると、なんとかこの裏を通してなんとか邪魔してあげよう、こういう気持ちになって、それで彼らは悪口を言ったわけです。憤慨したわけです。で、その時に使ったのが悪口という武器です。人間は直接に暴力を持って相手をやっつけることではなくて、悪口という武器で相手を傷つけ、そして士気を粗相させるということができます。 まあ、このサヌバラテを見てますと悪口の天才という感じがします。まあ、世の中にいろんな天才があるかもしれません。数学の天才がいらっしゃるでしょうし、音楽の天才がいるでしょう。絵を描くことに天才がありますが、このサヌバラテは悪口の天才です。で、彼はここで悪口を言っておりますね。この2節の鍵括弧の中です。読んでみましょう。この哀れなユダヤ人たちは一体何をしているのか、ちょっとサヌバラテになり変わって言ってみます。あれを修復して生贄を捧げようとするのか、一日で仕上げようとするのか、焼けてしまった石を地理悪との山から生き返りようとするのか、とんでもないって、こういう感じですね。で、4つ5つあるんですけれども、1つは彼らのユダヤ人の貧弱さ。この哀れなユダヤ人たちは、この哀れなという言葉は、植物が根っこを切られてしまってしおれてしまっているという、もともとの意味なんだそうです。もうしなびてしまう、これからしなびるばっかりのしわしわのユダヤ人たち、なんと情けない。まあ、こうからかうには理由があったと思います。もともと彼らは外国から帰ってきたばかりで、お金もありませんし、いろんな面において非常に乏しい人たちでしたから、哀れでしたし、それから工事をしている人たち見てごらん、先ほど小林さんが私言う前にいろいろ言ってくださってしまった、ね、筋肉マンでない人たちが弱々しいね、普通だったならば2人ぐらいで持ってるところの石を6人がかりで持ってね、そしてなんとなく弱々しく工事をしている女の子もいる、ね、それからもう全然手を汚さないようなこの職人みたいな人たちがやってる、なんて哀れな、こういう感じです。その通りです。それから一体何をしてるのか、あれを修復して生贄を捧げようとしてる、何のためにやってるんだね、〇〇さんは一体何考えてるだろうね、こういうセリフが時々ありますね。何考えて、私あれ聞くとあんまり嬉しくありませんね。人のこともうちょっと考えたらね、あなたが考えるよりも何してるんだろうねという前に想像力を働かせたらと思うんですけれども、よくそういう何て言いますか、悪口の言い方がありますね。政府は一体何考えてるんだろうね、この指導者は一体何考えてるんだろうね、これってすっごく想像力の乏しい悪口の仕方だなと思います。3番目、工事が乱雑だということで、一日で仕上げようとするのかね、ものすごく急いでいるように見える。こんな工事を一日でやっちゃうなんて、やっつけ仕事じゃないの。4番目、材料の貧弱さ。焼けてしまった石、チリアクタの山から、これは文字通りそうなんです。彼らはできればね、この石垣の再建のためにどっかから石を切り出して新しい石で作りたかったと思うんですけども、そんな暇もお金もありません。ですから大昔使って、そして壊れてしまい、焼けてしまい、部分的には砕かれてしまったその石を拾い集めて再建してるわけです。ですからこの最後の悪口っていうのはまさに図星という感じです。まあ、これ普通に聞いたらちょっと本当に嫌な感じがすると思うんですね、これだけのパンチがあったら。そしてそれをこのトビアという男、これも嫌な男ですね。本当に夜中にこういう人がいますよね。この3節を見ると、アモン人トビア、なんかこう悪い人の悪人のすぐ隣にいてね、悪口を言うと、そうだそうだとかね、腰巾着みたいな、そういう人間というのはどこの世界にもいるもんですけど、トビアというのはそういう腰巾着です。でもこれもね、地位の低い人じゃないんですよ。これもかなり、アモン人というのはイスラエル の東隣、ヨルダンを隔てたところにありまして、これのかなり有力な指導者です、トビアというのは。そしてそれだけじゃなくて、後の記録を見ると、彼はユダヤ人の指導者といろいろと裏でもって工作をしてつるんでいた人です。だからこれもかなり手強い相手ですよ。それが何と言ったかと言いますと、 彼らの立て直している城壁なら一匹の狐が登ってもその石垣を崩してしまうだろう。ちょっと皆さん想像できますね、石垣をせっかく立ててる人がね、その上に狐が来るだろうって言ったらゴロッと壊れるよ。いかにも大げさな、しかし効果的な悪口ですよね。人間ってのは本当にこうもあの人をねやっつけられるもんかなと私はトビアから、勉強させられることで、まあ、皆さん勉強しちゃいけませんあの悪口の勉強なんてする必要はないんですけれども、ボディーブローだったと思います。防衛の役には立たないよ、あなたたちは防衛のつもりで石垣作ってるかもしれないけども、狐が登っても崩れるぐらいだから何の役も立たない。まあもしこれまともに聞いたら働いてる人たちはもうがっかりしてやめたと言いそうなぐらいのボディーブローですけれども、彼らはそうならなかった。恵みですね。軽い気持ちで冗談を言ってもそれが人を傷つけるということはいくらでもございます。まあ、あんまりあの現実問題でお話をするとまずいですから、遠い昔のお話でいたします。私たちが三十数年前に、土地が与えられまして、ナクルの大きな湖のほとりでレイクビューチャーチというのを建設をしよう、みんなでお話をしました。そして私たちは外国のお金とかあるいはどっか大きなファンドではなくて、みんなで積み立てて教会堂を建てましょうねということを申し上げました。そしてそれをグラフにいたしましてね、だいたいこのぐらい必要、それを大きな街道の形にして、そして今このぐらい積み上がって、そのレンガみたいにしてずっとこうグラフにしていったわけです。1年ぐらい経ってそのグラフの、まあ、ほんのちょっとぐらいしか集まりませんでした。でそれを見たある方がですね、ああこれじゃもう土台の一部も立たないねってカラカラッと笑いました。その人はカラカラッとね軽い気持ちで笑ったと思うんですけども、一生懸命にやってる人たちにはぐさっとくるような、ちょうど私はこの時思い出したんです。一匹の狐が登っても石垣を崩す、この悪口を思い出しました。でもその人は私は言い返しませんでね、まあこの人も後で分かる時が来るだろうとお祈りをしました。ネヘミヤはこの悪口を聞いた時にどういうリアクションをしたでしょうか。もし皆さんが日常生活であるいは会社でも家庭でも学校でも何でもそうですけども、嫌味とか誤解とかいろんなことを言われることがあると思います。でその時にどういう反応をしますか。それが今日の大きな課題なんです。まあ、いろんなリアクションがあると思います。一つは何よと言ってすぐに言い返す人、私はすぐに言い返す人はすごく頭が良くていいなと思うんですね。私はぼーっとしてるもんですから、人から相当な悪口言われて、あああれはあのことを意味していたのかと思ってね、気がつくとね5秒ぐらい経ってるんですね。でもそのチャンスを失ってその人いなくなっちゃってる、はあ、そうかと思うんです。まあ、でも神様がそういうふうにぼんやり作ってくださったことは恵みだなと思うんですね。でも中には天才的な人がいて、人からパッと言われたらパッと返す方もいらっしゃる、まあ、そういうのも一つ方法でしょう。あるいはそんなことが言い返せなくてうじうじうじうじして夜も眠れないで、誰かにいろいろと文句を言ったりする人がいるかもしれません。誰にも文句言えないから猫を蹴飛ばしたりする人がいるかもしれません。ね、ともかく私たちがいろんなことを言われるときにいろんなリアクションがあると思うけれども、ネヘミヤの態度はいいですね。私はこの五節の言葉、お聞きください私たちの神、お聞きください私たちの神、猫に当たるんでもなく奥さんに当たるんでもなくその人にヒットバックするんでもなく、神様お聞きください私たちの神、これが信仰者の大事な基本的な姿勢です。どんなことが起きてもお聞きください神様、私たちは本当に主よ あなたの、私たちは仕事をしています。私たちが罵られています。私たちが罵られているということは、私が傷つくんじゃないんです。それもあるけど、でもそれが大きな問題ではなくて、あなたの皆が傷つけられています、神様。ですからどうか聞いてください。こういうお祈りであります。そして彼らは、彼らのそしりを彼らの頭に返してください。なんとこう表面的に読むと復讐的なお祈りのようにも見えると思います。やっつけてください、神様。でもこれには単なる復讐ではない、個人的な民族的な復讐ではない。それは、私たちはみんなあなたのために労しているんです。あなたの御心に従って私たちはこれをやってるんです。ですから私たちをバカにするということは、取りも直さずあなたを罵ることになりますね、神様。ですからもしそうだったら、正義の神様、どうか彼らに正義を施してください、与えてください。これは当然のお祈りだと思います。さらに彼は覚えてくださいというお祈りもしました。5節、彼らの咎を許すことなく彼らの罪を見前から拭い去らないでください。神様、しっかり覚えていて報いてください。それは正義なる神様のなさることではないでしょうか。私はいくつか学ぶことができると思います。一つは、私たち自身が仕返しをするのではないということです、ね、皆さん、何か人からいろんな悪口を言われたり、悪い、仕打ちを受けたときに、いつかは返してやろう、ずっと根に持ってね、そしてついにチャンスが来た、この時ガツン、そういうのはクリスチャン的ではありませんね。私たちは、裁くお方は神ご自身である、裁きを委ねなさいということです。神様の裁きに委ねて、個人的な意味では私たちは恨み、復讐心、それらのものから全く解き放たれることができる。それが主イエス様の福音の恵みです。主イエス様は何とお祈りされましたか。十字架につけてしまった人たちを、父よ、彼らを許しとまえ、彼らはそのなすところを知らざればなりとお祈りをされた。個人的な意味での加害、それに対して私たちは全く愛と許しと思ってその人に接することが可能としてくださるのが福音の恵みです。しかし同時に、正義なる神様が正しく彼らを裁いてくださいとお祈りすることは、その愛と許しと決して矛盾しないと私は信じています。神様は生きてらっしゃること信じたいと思います。さて、6節に行きましょう。6節は皆さんでお読みくださいませんか。3、はい。こうして私たちは城壁を建て直し、高さの半分まで継ぎ合わされた。民に働く気があったからである、この彼らはものすごい悪口を言われたんです。これはサヌバラテとトビアと2人の人が出てきますが、2人の人間がですね、どっか漫画チックに狐とタヌキみたいにこうひょろひょろっと現れてわわって言ったんじゃないんですよ。ちょっと遡りますとね、2節に、彼はその同胞とサマリアの有力者たちの前でと書いてありますから、この工事をしている人たちをサマリアの一帯がですね取り囲んだということです。英語の聖書ではこれアーミーと書いてあるんですけども、まあ、それが本当の軍隊を指すのか、それともグループを指すのか、まあ、その辺のことはあまり大したことではないんですけども、ともかく大勢の人たちをわーわーっとからかったわけですけれども、この六節の言葉は、こうして私たちは城壁を建て直し、これも英訳の聖書を見るとちょっと面白い言葉が入っている。 We still worked と書いてある。 Still って言葉が入っている。そういう外野席がわーっと騒いでる中に、 Still、 それでもそんなことに動かされないで淡々と仕事をしていた。いいですね、私はこの 淡々と彼らが進めていった。私たちの周りにはいろんなことが起きるでしょう。正しいことをしていてもいじめる人が出てくるかもしれない、邪魔する人がいるかもしれない。でもそんなことでいちいち気を煩わされないで Still worked。 これが私は素晴らしいスピリットだと思います。そしてこの高さが半ばまでやってきた。なぜかっていうならば、彼らは民に働く気があったからということです。これは文字通りの訳では、民の心は働きに向かっていたということです。英語の近定訳では The people had a mind to work、 働く心があったというふうな訳になっていますし、それからニューインターナショナルバージョンでは People worked with all their heart、 彼らは一つの心になってその全力を傾けてそれをやった。私たちが主イエス様に仕えるということ、全身全霊をもってそれに当たるときに、仮にどんなに外野から文句を言われたりからかわれたり邪魔されたりしたとしても、それによって心動かされることなく主の技を主に向かって進めることができる。私たちはそのような心を持って日々の生活の中に、また主の教会の建設に当たらせていただきたいと思います。確かにここにはネヘミヤの指導性というものがありましたが、それは大きな要素ではありましたけれども、それだけではなくして、彼らが主のために心を一つにすることができたのです。私たちが世に存在しているのは何のためでしょうか。主イエス様の素晴らしさを証しをするために私たちは世に存在しています。特に今このような日本全体が危機にぶつかっている中で、人々の心が本当に落ち込んでしまっている中で、あるいは否定的な言葉がたくさん出回っている中において、私たちがその否定的な言葉、他人を裁く言葉ではなくして、主イエス様、どうか私の存在を通してイエス様の素晴らしさが現れますように、私の存在を通してこの国にあなたの素晴らしさが証しされることができるように、この国が全部があなたに従う民となることができるようにという祈りを持って、私たちの日ごとの歩みと務めと全うさせていただきたいと思います。主イエス様の十字架を担うという賛美を持って今日は締めくろうとしておりますけれども、十字架はよし重くても、イエス様はこの目的のために喜んで十字架を担われたことでございます。私たちもその足元に習わせていただきたいと思います。ご一緒にお祈りください。神様、ありがとうございます。民には働く気があったからである。本当に主ご自身が彼らに働く意欲と目的と、またそしてその大切さを与え、また霊感を与えてくださいましたから、彼らは働くことができました。私たちも主イエス様のためにこの暗い、また大変な時代の中にあって、あなたのために輝く存在として用いてくださるようにお願いをいたします。これから聖餐式に移りますけれども、どうぞ主よ、あなたの御心にかなったものとしてこの聖餐を捧げることができるようにしてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。